で17人が組んで、そしてこの今の当局はけしからんというんで、あっちゃこっちゃ奔走して歩いて、そして夜ともなく昼ともなく運動して歩いた。その興奮のためにまた切れちゃったよ。ほんで2度目の時の手術なんですよ。で東京にその駒込病院っていうのがありまして、そこに山本っちゅう先生がおる。その先生が非常にいい先生やっちゅうことで、まああえてもあかんでもいっぺん行けっちゅうもんやで、ほんでみんなに連れられて行ったの。ほんで先生が見て、まあ手術をすればまあ 60% ぐらいは見えるようになるが、あかんかもしれんということでしょ。本当に 60% という確率があるなら私はやってまいりましょうちゅうて、それから一月入院して、そしてまあちょうど体の調子がええということで、いよいよその手術をする。ほんで手術室に入ってきましたよ。そしたらこれ真似なさいと言って、ほんでそこで寝たところがね、まあ全身麻酔をかけりゃ簡単に手術はできるけど、全身麻酔をかけるとこの戻らんという心配、こういう神経が細やかな 目だから、その全身麻酔が戻らんということになると、もう全然その目も見えんぐらいな、命に関係するということで、まあしびれ薬でやるだって言って、しびれ薬をこう注射したんです。何本打ってもちょっとも効かんのですよ。私はそういうその体質なんですね。これよっぽど強人だと思うね。よっぽど悪いことやってきた前哨は。それはもんじゃで、何本打ってもダメでしょ。だって全身麻酔はかけるわけにいかんし、麻酔剤は効かんし、しびれ薬はどうもあかんというので、まあしゃあないで生でやるじゃんと。先生、あんなこと言いなさんねん。あんたは料理法じゃん。私は料られる方だ。この生でちょっと目の中にほこりに入っても痛いじゃないか。それも何もしびれ薬も何も効かんのに生でやる。そんなアホなこと言いなさんな、やってまうみんなってみなせ言うたら、何こと言うたって知らねえじゃねえか。ちゅうて看護婦に手術で持ってこい、帰ってそのどういう名前さ番号があるのかしら、それ持ってこい。ほんで持ってきて、まあこっちへ乗り換えなさい。それでそこへ寝たらね、足首からこの膝下部からももたからバンドで締めなきゃギューッと貼り付けだわな。それで看護婦二人で胸を押さえとるやつと足を押さえとる、二人押さえとるやつ、そして生でやねる。痛かったけやもんじゃねえわ。俺も息も何もできるもんじゃねえで、と言うたまま私は気絶しちゃった。全然わからん、もう気失っちゃった。ほんで全然何にもわからん。それでまあ手術が両方2時間半かかった。それでまあその病室へ、なんかその車に乗して運んできたげなっていう話だね。ほんで夜中の12時頃に眠りして知らねえ。ほんで寝返り打とうと思っても寝返り打てんねん、頭動かんねん。ほんでこうやって触ってみたら5床ぐらい入るね、砂の枕、頭をこぼっとなきゃ入れて、これをキュッと縛ったんねん。でこの格好で1週間折れちねん。ところがね、訓練してない仕事はいかんこと、あんた方もね、どんな病気になるか知らんけどね、あのね、そのベッドの上でおしっこが出るように訓練しとかなあかん。どうやっても出んで、あれはな、どうやって力んでみたってどうでもあかんねや。というてトイレ行けんでしょ。腹はポンポンになって2日間ね行かずにおったらね、えらてえらてどうにもならねえ。そんならまあ総合病院だもんで、それで泌尿科の先生が来て、そして札を押さえてね、それでそのおしっこ出会えてくれたがね、シャバにね、あの頃へ気持ちのええことはね、とにかくバケツに、ね、8分目出たよ。ほんでそれが出るってんで、そんな 気持ちのいいことはもう世話にはねえな。極楽にもあるかもしれない。ああ、よかったと思ってね、ほんで1週間寝とって、それから21日目に眼帯を取って、そして調べてみるということやね。で、その前の晩にはさ、どうしても寝れんねや、ええかな、どうやなと思って。ほんで、まあ、金谷は寝とるし、内緒で、この眼帯を取ってね。ほんで、こう、廊下の方を見たらね、窓の枠が一本一本見えるんじゃん。ボラボラーっと涙こえてね。あったなぁ。と思ってね。ほんで、まあ、医者へ行きまして、その医者に、この書物を読んでみようって。ほんで、読むとね、ああ、よう見えるようになったなって、先生も喜んでね。その先生は本当にありがたいですよ。なんだね。ああ、仏縁だなって言いましたよ。な、医者がそのと言うかね。ああ、仏縁だなと。なんだったら、あんたの体の調子のええとき、わしが一番頭の健やかなときに手術ができたで、ああ、よかったな、これも仏縁だなって。それから仲良しになっちゃった。で、今、22年行くのや。なおなは枯れ切り声だで。なお、医者いたって何も。朝ここ7時半の特急に新幹線乗って、それで向こうへ予約してあって、みんな予約ですから予約していて、ちゃんと10時に見てまうように予約してあるが、待てど暮らせど、ちょっとまんだ、9時半の人が住んどらん。まんだ9時の人が残っとるだなって、まあ、大体住むのが、まあ、11時半に住めば上等やが、待たしといてね、そしてまあ、呼ばせて入っていくと、ああ、見て、ああ、そうやな、こうじゃな、ちゅうて、まあ、見てまうのは1分かい。そして山ほど薬もらってさ。そして、本当は、毎月来ないかんけども、本当は2週間に来ないかんけども、あんたは東映でくたびれとるで、まあしばらく、来んでもええで、都合のええとき、まあ三月目でもええで来るじゃん。そんなことわざわざここまであんた誰かに連れてまって、ここで来ると往復の料費から食事をしたりなんかすると、まあ本当に5万円やそう6万円いるんだから、名古屋の先生承継してまいんかったら、あら、わしじゃなきゃなあかん、死ぬまで来るじゃん。そうやって見て1分かい。それで、回すんだと思うと先生がくだらんこと言う。仏法というものはこういうものか、仏様はこういうものか、お釈迦様はどういう人だちろと、完全いっぱい待っとるわね、先生って。いや、まあいい話しょめえかて。まるでわしをね、おもちゃにしるようなもんよ。だけども懐かしいで来てくれ来て。まあ行くのもいいけど先生、両親ぐらいあんた出しゃあ、ちゅうか。いうことですね。ではそういうことでありますから、これはね、本当に生でやるちことは大変なこっちゃが、あなんそんじゃわんだ、私はその仏法は一石もこの欠かすことできんから、仏法弔問しておる後ろから手術してくれ、医者にね、麻酔剤も何もしびれ打つもないんでしょ。ほんで防護説法が終わり頃になったもんで、で、阿南様が医者に、はいをやってまうと、もう御説法を進んでまぐがった。何を言うてなさい、進んでまったげやろ。身の毛のよだつような大手術や。それが痛いとも感じないほど熱心に仏法を聞いたから、忘れんのですね。ほら、おばあさん方でもね、この肝に銘ずるちことがあるわね。きちゃーっと胸答えたやつは死ぬまで忘れんで、嫁が悪口言うたやつは死ぬまで忘れせん。ほら、胸にちゃんと答えとるもん。だから手術をしてめながら、痛やともかえとも関節に肺やって回ると、仏法はもう仏法は進んでまうで、肺を手術して、何言いなさるや、通る昔進んだよ、骨まで削ったよ。そんな大手術をしてめながらですね、痛やともかえとも関節に仏法を死に物狂いで弔問した。だからどんなお経でもね、仏法阿難、仏法阿難、阿難様が全部のお経を聞いとる。で、その大無量寿経の下巻にお釈迦様がこうおっしゃった。阿難や、 かの御田の浄土に往生を遂げなば、命が終わってお浄土に往生したら、皆ことごとく症状受に住す。ゆえんはいかん。かのどには邪主および不成就なければなり。十九の癌や二十の癌の人は一人も参っとらん。全部大十八癌の本街道へ抱いてもろうた人が往生しとる。だから、かのみだの浄土に往生を遂げたら、皆ことごとく症状受に住するぞと。こういう言葉があるんですね。それをね、法然様までの方々は全部かのみだの浄土に往生を遂げて症状受になるんだと、こう呼んでらっしゃる。ところが五戒さんだけはね、かのみだの浄土にですか、寝太ってあかん、それは大事なことじゃ。かのみだの浄土に往生を遂げんと思わばや、思わばってことは今じゃ、お浄土へ参らせていただきたいと思った瞬間に症状時に住するとおっしゃる。なあ、あなたも今日もお浄土へ往生してやからって説教聞きに来たんでしょ。ほんと、まあ、みんな症状じゃな、これは。そんで暗記して眠っとのかそういう思いと違うの。えがね、かのみだの浄土に往生を遂げんと思わばという思いは、どんぶの妄想から出る思いじゃないんです。それは三心の中に四心、心行、欲生、我国。欲生我国ということは、本願お立てになるその時に、わしが浄土建立してあんたを往生させたとて、一番がけの目当ては誰でもない小所日という、一番がけの目当ては本意凡部権威商人、出来の悪いどうにもならんものが一番がけの目当てだぞ。どうぞ我が浄土が建立ができたら、嫌がろうけれども往生してくれよ、往生遂げんと思えよ、お前が来てくれるまでは俺の涙は乾かんのだという、私一人を待ってくださる思いが欲生我国です。我が浄土へどうぞ往生してくれよと、お前の顔を見るまでは、こういうおぼし召しが欲生我国。それは本願お立てになる時に、わしが浄土を建立しても一番がけのあのおばあが今限りはわしの涙は乾かんのじゃから、どうぞ嫌じゃろうけれども仏法聴聞して我が浄土へ来る気になってくれよという、そういう願いを込めて実行以来念じてらっしゃ。この手間はやたら来る気になるだろうか、この手間はいたら来る気になるか。なかなか知るて、我々じゃから可愛い子供に生まれてきて、可愛い盛りに突然死んで無常ということを見せつけて目を覚まさしょう。さまざまなご方便、それを始終善行方便な。我々はね、なんでこんな可愛い子供が死んだ、世の中には神様も仏様もないかって言ってね、怒るだろう。そりゃそうじゃないんだ、そうでもせんことには目が覚めんのですよ。私は実感として自分の娘がわずか幼い自分に死にましたけれども、本当に乾いて乾いて泣いて泣いて泣きたくりましたけれども、今娘の遺灰に両手合わせてよう死んでくれたなと、我が子じゃと思った我が子じゃない。極楽の誠の親に子を渡し、何嘆くらん仮の親子が、なんで泣いとんねん、今頃はお浄土へ帰ってらっしゃんねん。だから始終善行方便ちゅうことは、我々がお浄土へ往生してもあの人は魚が好きじゃで、魚になって食べられていんねん娘とか、あの人は女が好きじゃで女房になって、そしてさやどうしようとか、だから そういう種全行方便のためにこの娑婆へ出てきて私にいろいろのこのご縁を結んでくださる方々が周辺にいっぱいあるんです。それを我々は認識しない。ほんで悲しいこと自分の都合の悪いことになると世の中には神の仏もねえか、仏様は死に物狂いで私は今度こそお浄土に連れて帰ろうというこうご苦労してらっしゃるんですよ。だけどね、そういうことがね本当に分かってくると私は本当にありがたいことだなと思うのは、誠の信心欠如をした人の知恵というものは人間の知恵ではない、仏様からの入れ知恵でものを判断する。だから涙の中から喜んどるんです。それが本当の私は喜びだと思う。この三河に七三郎という喜び手があったことはご承知ですけど、その女房がね、まことにこれはその、なっとらん、その女房で、まあ邪険者といいますか、もうなっとらん、やっちゃう。で、何を言われても七三郎は、理屈に合わんこと言われても、俺が悪かった、俺が悪かった、堪忍してくれちゅうて、その女房の前に頭下げとる。ほんだから三河ではね、女房に頭を弱げんやつをへげたれちゅう。へげたれ。それは方言ですわ。で、七三郎は、あらし、あんなものはへげたれじゃない、あんなものは。みんなに悪口言われておった。ところが、田んぼから上がってきまして、まあ、一服しようと思って、縁側に腰掛けて、キセルを、出会えて、タバコをパカパカッと吸っとった、女房が何やら一緒に探やっとる、何やっとる、なんと思ったら、おすと。おとった、何じゃ。おらか一緒に探やっとるに、おめえさん、タバコ飲んで、飲みたこと言うとらんと、一緒に探やってまいんか、何を探やっとる。今日は天気がええでら腰は今日吠えてて、それを取り入れてどこへしまったかねえねや、これ今探やとんやで、お前さんも探やってくれ。そんなら探そうかあちで立ったら都合悪い、その腰巻きを尻の下に敷いとったやん。そんなで女房が怒りやがってね、その腰巻きでこう紐がついとるやろ、昔の腰巻きっていうのは、その紐で七三郎の頭をパンパンパンパン叩いとるの。そこへ運が悪いわな、村でね人の悪口を宣伝したるくやつがおんねやな。それがふっと入ってきて頭殴られな、俺が悪かった、俺が悪かった、堪忍してくれ、七三郎謝っとるねん。ほんでその、まあ、新聞社ともいうか放送局というかそいつが村中増えたりだよ。七三郎はアホのやっちゃ、あの女房に腰巻きの紐で頭叩かれとって、俺が悪かった、俺が悪かった謝っとる。本当のやつは底なしのひげたれじゃなあちゅうてね、宣伝したりたもんで、みんな村中の評判になっちゃう。で村の寄り上がって七三郎が言ったらね、次から次とてめえ男か、女房に頭殴られて謝っとっちゃ何を言っちゃえちゅうて、みんながまあ散々悪口を言う。ところがもう全部のもの言うて待っても何も言うことのうなったよ。そうしたら皆さんえらいご心配をかけました。私はへげたれでございます。だがそうと言わしてもらいますが、私だとて男です。女房ぐらいは殴ろうと蹴倒そうと自由にやりますけれども、何言うても何やっても俺が悪かった、俺が悪かったと頭下げとるのは女房が怖いのじゃないんです。仏法聴聞しよう、お念仏しようと言うても、邪険者の女房は目歩きもせず、人声のお念仏も唱えず、わしが念仏したら念仏の悪口まで言う。やがて命が終われば地獄は一条です。間違いなく地獄へ落ちます。だから地獄へ落ちたら無量陽光阿弥陀観の苦しみを受ける。せめてこの世に命のあるうちあいつのわがままを通させてやろう。 親はよくなったと思うや。昔の因縁で夫婦になったものがどうすることもできんから、せめてこの世に命のあるうちあいつのわがままを通さして我慢してやるのがせめてもの夫の慈悲だと思って、私はこらえられんことをこらえております。怖いから頭下げとるんじゃありません。話をしたらみんなおーおーおーおー泣き出ちゃう。若い男の人が、足三郎さん、お前さんのような気持ちになりゃええが、わしはなかなかなれんが、どうしたらなれる？尋ねましたら、何でもないこっちゃ、何でもないこっちゃね、どうしてたことはこらえられる。と言うたら、七三郎が、阿弥陀様におら実行以来な、こらえずめにこらえてまっとんのじゃ。むちゃくちゃな生活しと、あなたのお胸にご寸釘打ち込むような仕業もしただろう。熱湯を飲ませるような行いもしたのじゃ。それを嫌にもならず、咎めもせず、かわいやかわいやとの、実行以来緩いとってくださる、こらえとってくださる、こらえられとるもんならこらえないかんわのうと、みんながさやさと感心をしたというのですがね、本当にそういう意味はなかなか我々はその場になるとやれませんけれども、しかしそういう七三郎のような知恵は凡夫の知恵じゃない、仏様からのご栄光の知恵だから、常に我々は生活の中に念仏があるんじゃないんですよ。念仏の中に私の生活があるんであって、毎日が親様と二人連れで、今日一日今晩一晩あらゆる難関乗り越えてお浄土へお浄土へと道中させていただいておるのが現在の人間生活だから、必ずお浄土へ往生したならば、双親にも会えましょうし、ご先祖にも会えましょうし、可愛い娘にも会える。だからこの金子大栄という先生がですね、あの同じ日だけども、私は二つの新聞を読んだと。そしたら一つの新聞に、そんな死んでお浄土なんというようなことをその説明するような、そんな収支は時代遅れだってことが書いてあったと。また一つの新聞には時代遅れであろうと人が笑うとどうしようと、たとえ地獄でも我が娘に会いたいとはさ念仏生活をしておりますという、そういう新聞記事があったと。私も双親に会いたい、先祖に会いたい、会える世界はお浄土しかない。バンドに至れば速やかに無常涅槃の生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを行こうと名付けたり、どんな世界でお母さんが泣いておいでよと、お父さんが苦しんでいらっしゃろと、片っ端だから再度のできる世界が仏になった者の幸せなんだ、それが喜び喜びやれるから、天神菩薩は言う、煩悩林現神図、煩悩の林に遊んで神図を現ずる史上再度が喜び喜びやれるんだ、それが仏になる目的なんだということを言うておいでるんですが、まあ本当にそうだと思いますね。我々はこのシャバにいつまでおったとて、まあ大したことはありませんよ。あなた方がまた悪いことやらべっちゃけどね、3000億万円ぐらいけどね、そんなものあったってどうちょうたないんですよ。やっぱり今日まで生きてもらって、やがてお浄土へ往生しんなら、人殺しのある世界でもなけらにゃ、泥棒のおる世界でもなけらにゃ、地震のいする国でもなけらにゃ、だから安楽浄土の将軍は唯物余物の知見なり、そんな我々凡夫が想像のできるような世界じゃないんですよ、ね、 唯仏余仏の知見ちことは仏になってみたら分かるんだよ。仏にならんものが何が分かる。こうその大戦その、うん、その大きな国であるということ、まあ、とにかく果てしがないということをですね、この虚空のもと、あの我々凡夫で何が分かるもんで、だから虚空のごとく偏在なし限りはない、そういう世界へ往生いたしまして、このエゴという自分さえ良ければ人はどうでもええっていうのは、そういうことは露骨には口には言いませんけれども、人間の本性は何者よりも自分が一番大事なんだから、条件が悪ければ代を受けた親を捨てるでしょう、子供を見放すでしょう。そういう浅ましい自己中心エゴの人間が仏になったら大事大事の心になるということは、この心を入れ替えてまうということです。だからどんな苦労しようと、どんな難儀をしようとも、縁のあるものを片っ端でから再度して、あんたも仏になり、わしも仏になったという喜びを、本当にこう喜び合えるということが不衛一緒、共に一緒に得する、同じ世界へ集まる、そして互いにぶつぶつ想念、仏となり拝みようて、ああよかったなと喜び合うという、それが我々の願う浄土であって、道楽者になるがための浄土じゃありません。仏になって史上再度喜び喜び、阿弥陀経にもお示しになっておりますように、このどの衆生皆ことごとくこれ阿弥陀仏なり、無常涅槃ですよ阿弥陀仏こと。その中に多く一所不所あるでしょ、多く一所不所ちことは、我々がお浄土へ往生して仏になると、阿弥陀様がお前はな、あの世界へ衆生さやどに行け、お前はこの世界へ衆生さやどに行けと、そういう乙女様の仰せに従って、あらゆる世界へ修行さやど、お釈迦様のような姿で修行さやどに出向くということが一所不所ということです。だから皆ことごとく阿弥陀仏無常涅槃、そしてあらゆる世界、迷うとる人々の世界へ現れて、で縁のあるものから片っ端から再度をするということが一所不所、そういう身にしていただくという楽しみを、私は感じながら、体が調子が悪ければ調子が悪いについて、いよいよ参らしてもらう時期が来たな、年を寄れば寄るほどいよいよ近づいたな、こういうね喜びを胸に感じまして、その日その日を如来と共に乗り越えさせていただくということが、五戒さんのかの浄土に往生とげんと思うとき、そのまま正常寿に就す、正常寿に就するがゆえに必ず滅度に至るかるがゆえに、臨終待つことなく代行を頼むことなし、現在が如来様が迎えに鎮めに来ていらっしゃるお慈悲の中で、如来と共に毎日食らいとる。だからその阿弥陀様が知りたかったら、子が親を思うがお得にて史上仏を臆すれば、現前到来遠からず、如来を拝見疑わず。こんな罪の深い、そんなこと言いなさんな、そんなに、あんた方の罪の深いぐらいで負けさしゃるような親様じゃねえわ。無明星屋の遠くなり、次元暮らしと悲しむな、生死大会の選抜なり、罪証を申しと嘆かざれ。あんたの罪が深いのさ、棒が深いなことはちゃんとご承知や。だからあなたは眼力無風じゃ。だからあんたが目が見える見えんって言ったら言いなさんな。どんな罪が深かろうが浅かろうなこと関係ないこっちゃ。生死大会の選抜なり一人で渡っていくんじゃないんだよ。無礼の船に今日から乗せてもらおうと、毎日一日一夜が大勢の仏様方に見守られて、お浄土へお浄土へと進ましていただく、それが今日一日一日の人生だと、 いうことをお喜びになったのが五戒さんの現象少々種現象不退そういうお知らせをなさったわけでありまして、そういう身にしていただくのには聞かないかんぞと。何を聞くんですかったら仏壇の正気本末を聞いて疑心あることなし、納得のいくまで聞けよと。三代目の覚如上人は長い間五戒さんのご教化を被ったと、お商業を通じて味わさせてもらおうと。何を聞いた、ここに祖師上人の祁答によって宝蔵院にの本税を聞く、寛義胸に満ち活動肝に銘す、しかれば報じても報ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは市長の意徳なり。ああ五戒さん、ようこそお出ましをくださった。あなたのご出世のおかげでどなたかも弔問のできんことが、弔問のできたことはあなたのご出世のおかげでござると喜ばさせていただいたということをお知らせになるわけです。だから我々は五戒さんの前に生まれていたらもう無転していたでしょうし、五戒さん以後にまらかいてもろうたおかげで長生きをさしてもろうて、わからんことがわからしてもらい、信ぜられんことが信ぜられて、今日一日は胸を張りながら、ああ今日も幸せ、今日もよかったと、お浄土へお浄土への道中だと、こういう身にしていただいたということは、人間に生まれたればこそ、仏法を聞いたればこそ幸せ者じゃなという心からなる喜びを胸いっぱいに持っていただいて、嫁がどう言うたこう言うた、なこと朝飯めえや、なことあって、まあその小さな、この低気圧が来とると思やいいね。まあだけどね、そのシャバの台風とか低気圧は予報があるけどね、うちのようこの低気圧や暴風は予報がねえでね、これは突然じゃね困るけどね、その時はパッと逃げるじゃん。だから蓮如上人がね、こう信じたああ信じたのことを言うこと言わんと、ただ念仏するが一の手だと。毎日の生活でも念仏離れたら我々日が遅れませんよ。だからああでもねこうでもねいろいろありますけれども、念仏するが一の手なり。また偉い学者ですけどね、求め求めても安心できなんだ。ところがその人がようよう最後にね、道がある、おお道がある、ただ一筋の道がある、国中の悪に由衣装、ただお念仏だった、私のために開かれた道がただ一つの道があったんだ、道がある道がある、ただ一つの道がある、国中の悪に由衣装、ああ俺のために開かれた道だってお喜びになっております。まあお互いに求め求めて再びお浄土で会える身にお世話手をこぼると、まあ一日も揺るがせにしないように求めていただきたいということを願います。今日はこんなことで、
皆さんようこそご参加くださいました。それから今朝ほど、先生からお話がございましたように、今度の第3は秋の永代表でございます。したがってお弁当はなしで、お時がございますので、お弁当なしでご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ終わりに音読さんをご一緒にお願いいたします。